きの言葉、またその地の種を取って苗床にまき、苗を豊かな水のほとりに柳のように植えた。やがてそれは育ち、低く生い茂るブドウの木となった。その枝はわしの方に向かって伸び、根はそのわしの下に張り、若枝を広げ、つるの伸びたブドウの木となった。ご一緒に賛美歌の21、397番、賛美歌2編では12番、これの一節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文26番、詩編第104編、別冊購読文の30ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文24ページです。詩編の第104編。私の魂よ、主を讃えよ。主よ、私の神よ、あなたは大いなる方。栄えと輝きをまとい、光を衣として身を覆っておられる。天を幕のように張り、天上の宮の梁を水の中に渡された。雲をご自分のための車とし、風の翼に乗って行き巡り、さまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせられる。主は地をそのもといの上に据えられた。地はよよ限りなく揺らぐことがない。深淵は衣となって地を覆い、水は山々の上にとどまっていたが、あなたが叱咤されると散ってゆき、とどろく御声に驚いて逃げ去った。水は山々を登り谷を下り、あなたが彼らのために設けられたところに向かった。あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、再び地を覆うことを禁じられた。主は泉を湧き上がらせて川とし、山々の間を流れさせられた。野の獣はその水を飲み、野呂場の渇きも潤される。水のほとりに空の鳥は住み着き、草木の中から声を上げる。主は天上の宮から山々に水を注ぎ、御業の実りをもって地を満たされる。主よ、御業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。どうか主の栄光がとこしえに続くように、主がご自分の業を喜び祝われるように。主が地を見渡せれれば地は震え、山に触れられれば山は煙を上げる。命ある限り私は主に向かって歌い、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。 どうか私の歌が御心にかなうように。私は主によって喜び祝う。私の魂よ、主をたたえよ。ハレルヤ。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書に記された、今日与えられた聖書の御言葉を共に聞きましょう。新約聖書のマタイによる福音書第13章24節から43節まで、新共同訳新約聖書の25ページです。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は、敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。借り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。借り入れのとき、まず毒麦を集め焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話しになった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔。借り入れは世の終わりのことで、借り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。共に祈りをお捧げいたしましょう。世の光なる主イエス・キリストの父なる神様、今日もまた私たちに礼拝を与えてくださりありがとうございます。 あなたは天地創造の御業を完成させてよしとされました。今日主の日に私たちをあなたの祝福の真ん中に立たせてくださいますことを感謝いたします。どうぞ全世界で捧げられる礼拝を祝し、御言葉を語る者をお強めください。あなたの御言葉がこの世界にすべての被造物に満ちますように。神様、私たちが生きるこの世界は謎に満ちています。時々いろいろなことが絡まり合って糸口を見つけられず途方に暮れることがあります。そんな私たちはあなたの御言葉を求めて御前に集まりました。一人子イエス様は多くの例えで私たちに分かるように丁寧にお語りになりました。その例えは聞いた時には分からなくても私たちの心の中にあって折に触れて私たちの人生に方向性を与え人生を豊かにしてくれます。神様、あなたの例えを私たちの中に根付かせて育ててください。あなたの言葉は闇を照らす光です。私たちがこの光を世界にもたらす務めをなすことができますようにお支えください。世界の主なる神様、この世界を憐れんでください。いつの時代にもあなたの救いの御業を妨げようとする力が存在します。しかしどれだけその力が働こうともあなたははるかに超える力によって救いのご計画を推し進めてくださいます。どうぞ世界のためにあなたの教会を聖霊によって強めてください。各国の指導者に御言葉の光を注いでください。コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しがありますように。そして医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。感染症が一日も早く収束しますように祈ります。慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。体や心に病を得ている方、試練の中にいる方、被災地でなお困難を抱えている方、大切な人を天に送り悲しみの中にいらっしゃる方々、ご高齢で不自由を感じている方、介護や育児に労しておられる方、誘惑の多い社会に置かれている青年や社会人たち、愛情を必要としながら愛を十分に注がれない子どもたち、どうぞこれらの傷つき弱っている人たちの傍らに慰め主が寄り添ってください。そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。主よ、どうぞ落胆した者に希望を与えてください。冷たい心に情熱を与えてください。迷う心に信仰を、心くじける者に愛を与えてください。礼拝堂と自宅で離れたところで礼拝を守る私たちの交わりが豊かにされますようにどうか助けてください。命の御言葉をもって飢えた魂を養い育て、罪人をお救いくださる主が花子金井教会に御心を行ってください。ここに集うすべての方が自分の本来の居場所を見出し、困難も死さえも超えてあなたと、そして神の家族と結びつけられる幸せをここで見出すことができますように。感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストによってお捧げいたします。アーメン。今日の聖書、毒麦の例えは他の福音書にはありません。からし種とパン種の例えはマルコによる福音書にもルカによる福音書にもあります。天の国はからし種に似ている。どんな種よりも小さいのに成長すると空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。天の国はパン種に似ている。やがて全体が膨れる。これらは天の国の成長を表しています。マタイによる福音書が書かれた当時の教会が成長していたのだと思います。それと同時にこんなはずではなかった、どうしてこういうことになるのかと ということがあったというのです。今日の26節、芽が出て実ってみると毒麦も現れたというのです。昔から教会はよく船に例えられます。船に乗って海を渡るように教会の仲間と共に旅する信仰を表しています。旧約聖書の創世記の6章から9章にノアの箱舟のお話が記されています。あなたは妻子や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。すべて命あるもの、すべて肉なるものから2つずつ箱舟に連れて入り、あなたと共に生き延びるようにしなさい。こんなことが書かれています。教会が自分たちを船あるいは箱舟に例えたとき、その箱舟の中には神様を信じている人しかいないとマタイ福音書が書かれた当時の教会は考えました。今の私たちもそう考えるでしょう。2014年の映画ノア約束の船という映画をご覧になった方がいらっしゃるでしょうか。主人公のノアは洪水の後に人間が存在してはいけないと考えています。洪水の後に住めるのは汚れなき動物たちだけであって、人間がいると再び悪がはびこってしまうというのです。けれど洪水の前に大軍を率いて箱舟を奪おうとしたトバルという敵も密かに箱舟の中に乗り込んでいました。トバルはお腹が空いて箱舟の中の動物たちを殺して食べ始めるという、まあ、そんな映画でした。箱舟の中に今日の聖書に出てきた毒麦がいたのです。箱舟の中にも罪は宿るのです。このことは教会の昔からの問いでした。教会もまた世間と同じだ、いや世間よりもっとひどいなどと言われたりもします。マタイの教会もおそらくそうだったのです。今日のところで24節以下でイエス様はお話をなさいました。例え話をなさいました。畑の主人が自分の畑に良い種をまきました。しもべたちは一生懸命主人のお手伝いをしました。刈り入れの時を楽しみにして種まきのお手伝いをしたのです。しかし25節、人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦を麦の中に毒麦をまいていったというのですね。しもべたちはそんなことを知りません。眠っている間ですから敵が畑に入り込むなどとは考えていません。しかし敵は来たのです。イエス様は39節のところでこの毒麦をまいた敵は悪魔であるとおっしゃいました。悪魔は良い種ととってもよく似た種をまくのです。まあ、今日の週報の裏面といいますか、ホームページでは式次第の次のページに、ちょっと分かりづらい画像なんですが毒麦と小麦と大麦を載せておきました。これらは成長するとおのずと違いがはっきりとしてきますが、最初はいずれも似ているのです。実ってみるまで毒麦なのか良い麦なのか区別がつかないのです。宗教改革者のマルチン・ルターはこんなことを言いました。神が教会を建てられると悪魔はチャペルを建てる、まあ、教会をチャペルと言い換えただけで同じ教会なんですね。悪魔というのは尻尾を生やしていてすぐに分かるような様子をしているのではなくて、同じような言葉を語りながら同じような姿形で毒麦をまくのです。しもべたちは尋ねます。旦那様、 畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。なぜですか、どうしてですか。切実な問いであったに違いありません。まるで畑一面が毒麦の畑に変わってしまったかのような焦りがうかがえます。28節、主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言って、しもべたちは今すぐ行って私たちが毒麦を全部抜き集めてしまいますというのです。しかし主人は30節、借り入れまで両方とも育つままにしておきなさいというのです。40節の方では、世の終わりにもそうなるのだ、人の子はつまずきとなるものすべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く、耳のある者は聞きなさい、このようにおっしゃいました。私たちはしばしば理想主義者になりやすいです。何々であるはず、何々してくれるはず、理想に燃えるのです。そうして教会でもイライラして、世の中でもイライラしてしまいます。私たちをつまずかせるものは教会にも世の中にもいくらでもあるからです。そういうものが敵の仕業だということになれば、抜いてしまうことが神の御心だと考えるのです。信仰に熱心であればあるほど完全主義の過ちを犯すことがある。そんな私たちにイエス様はおっしゃいます。借り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。世の終わりにもそうなるのだ、人の子はつまずきとなるものすべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く、耳のある者は聞きなさい、こんなふうにおっしゃった。イエス様はそれは私の仕事ですよとおっしゃるのです。人はいつも悪い麦を抜こうとして良い麦までダメにしてしまう。悪い麦を何とかしようとして畑の中を荒らしてしまう。そうではなくて、育つままにしておきなさいと主はおっしゃるのです。悪い麦を抜き取ることは君たちの仕事ではないよと。大事なことは、私たちが自分を神にしてはならないということです。どんなにあの人の考えは間違っていると思っても、自分を神にしてはならないのです。先ほど昔から教会を船に例えるとお話ししました。船に乗って教会の仲間と共に海を渡る旅をしています。そして今日の聖書の借り入れの時、つまり父の国で太陽のように輝く日をみんなで憧れて海を渡っているのです。天の国、神の国が完成する日を憧れつつ、今私たちがすることは悪い麦を抜くことでなく育てることです。良い麦を育てることです。聖書の中にこんな言葉があります。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい、パウロの言葉ですが、悪い麦は抜いても抜いてもなくなりません。私たちは悪い麦に負けない良い麦を育てるのです。先週のところで、信仰と茨は一緒に育つという言葉がありました。しかし信仰と茨が最後まで競り合ったままではありません。結局は信仰が勝つのです。良い麦と毒麦、神様と悪魔が最後まで競り合ったままというのでもないのです。必ず神様が勝つのです。今 おぼろげながら天の国を映し出しているはずの教会には何の問題もないのではなく、マタイの教会がそうであったように、私たちの教会もいろいろなことが起こります。世界を見ても、私たちが誰かと関わって生きている以上、いろんな問題が起こります。この世界はもともとは神様によって作られて、神様が良い種をまかれたのに、人の罪によって見えるところでは弱肉強食、お金がものを言い、信仰とか祈りとかがあざ笑われて、互いに愛し合えず互いに傷つけ合う世界です。けれどもがっかりしてはなりません。世界の主人、教会の主人にいらっしゃる神様はジタバタなさっておられないのです。神様の借り入れは十字架を通って復活に達します。私たちの信仰もそのように敵の仕業にもかかわらずついに勝利するのです。世界も教会も神の畑です。そして神様はご自分の畑に育つ良い麦の一本一本を大切に思っていらっしゃいます。良い麦の一本でも間違えて抜いてしまうことがあってはならないと神様は思っていらっしゃる。そこには一本の麦に対する深い慈しみの御心があります。合理的に考えるなら、良い麦の一本か二本は犠牲にしても、毒麦を抜き取ってしまう方が残りの良い麦に栄養が行き届いて全体の収穫が上がるとも言えます。しかし神様は一本や二本は仕方がないとはお考えにならない。良い一本を守るためにあえて毒麦をも育つままにしておかれるのです。33節以下でイエス様は別の例えをお話になりました。天の国はパン種に似ているとおっしゃった。ユダヤの人たちは杉越祭の時にはパン種、イースト菌を入れないパンを食べます。その方が清いパンだと考えるからです。パン種というのは、神様にふさわしくないと言って人が捨ててしまうものという意味もあるかもしれません。人がこれは必要ないと捨ててしまったもの。イエス様はそのように人に捨てられました。イエス様のお名前は歴史書に出てきません。イエス様が十字架につけられてお亡くなりになった時、一握りの女性たちがいただけでした。イエス様は全く無に等しい方でした。しかし神様の大きな救いの技はイエス様を通して始まっていました。そして今日キリスト教はどんどん広がって、今日の32節のように世界中に枝を張るほどの大きな木になったと言ってよいかもしれません。しかし一方、コロナ禍で世界中がこの畑一面が毒麦の畑に変わってしまったかのようにも見えてしまいます。報道では毎日毎日感染拡大の報道があります。世界に枝を張るほどに大きくなったキリスト教会も新型コロナウイルスには勝てないかのようです。聖書の当時もそうだった。イエス様を見ても天の国は見えなかったのです。見えなかったから人々はイエス様を十字架につけて殺したのです。イエスこそ神にふさわしくないものと十字架刑にしたのです。主は貧しくお生まれになり、罪人の一人として十字架にかけられました。主は私たちが考えるよりももっと罪人、人間であろうとなさいました。ヨルダン川においでになり、罪人の列に並び、洗礼者ヨハネの前に身をかがめられました。ヨハネが、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと言った通りです。主は私たち罪人の中に混じって、私たちと共に生きられました。神と等しいものであることに固執しようと思わず、しもべの姿をお取りになった。 私たちよりももっと深くどん底にお立ちになったのです。黄泉にまでお下りになった。その主イエス様がそばに寄ってきた弟子たちにお語りになったのは、借り入れの時、すなわち世の終わりの時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝くのだと、このようにおっしゃったのです。弟子たちはそのお言葉をよくわきまえていなかったけれども、おそば近くに従った弟子たちを主は幸いだとおっしゃいました。私たちが今読んでいるマタイによる福音書13章の通奏低音は幸いだという言葉です。この次のところ44節以下でも、あなた方は畑に宝が隠されているのを見つけているから幸いだとか、高価な真珠を見つけているから幸いだとおっしゃっておられます。あなたたちは幸いだ、そう言って私たちを、すべての人をご自分の御そば近くにお招きになっていらっしゃる。罪と死を滅ぼし、復活して今も生きておられるご自分のもとにお招きになっていらっしゃるのです。私たちの毎日の悩みというのは、私たちの周りに神を信じていない人がたくさんいるからではないでしょうか。もしかしてその人たちの方が成功しているように見えるかもしれません。それに引き換え自分はいつまでも思うようにいかない。どうしてこんなことになるのか。それであまり神経質に神を信じて生きようと考えるのはよそうなどとちらっと考えてみたくなるのです。先週の言葉のように、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らなくなり始めるのです。そして芽が出て実ってみると毒芽も現れた。私たちも毒麦になりかけてしまうのです。どうすればよいのでしょうか。それは幸いだと語りかけてくださって、手を差し伸べてくださる主のもとへ行くことです。主のそばにいることです。そして主が大丈夫だよとおっしゃる声を聞くことです。主が私たちのために祈っていてくださっている、その祈りを聞き取ることです。イエス様は地上を歩まれていらしたとき、いつも祈っていらっしゃ いらっしゃいました。ペトロがご自分につまずくことを予告なさったとき、こんなふうにおっしゃった。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンというのはペトロのことですが、ペトロは自ら覚醒して再起したのではありません。イエス様の祈りによって立ち上がったのです。本当は私たちこそ集められて火で焼かれるものであったのに、イエス様によって私たちは幸いだ、おめでとうとおっしゃっていただけるものとされているのです。私たちは今神の国をはっきりとはまだ見ることはできません。この目にしているのは小さなからし種です。一つまみのパン種です。しかしこれらは神様によって必ず大きな木へと成長させられていくのです。そこは鳥が来て枝に巣を作るほど大きくなる。安心して安らうことができるほどになる。このことを信じましょう。神様はご自分の畑に育つ良い麦の一本一本を大切に思っていらっしゃいます。私たちは自分もかつて毒麦であったことを忘れるのです。神様は毒麦である私をもご自分の畑である教会に植えておいてくださる。そして忍耐と慈しみを持って私たちを良い麦へと作り変えようとしてくださっています。ご自分の畑を支配し導き、最後に借り入れをなさるのは主イエスキリストの父なる神です。この方に信頼してイエス様のそばでその声を聞き続けて、私たちも良い麦として育てられてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、 あなたの畑に毒麦があることは、他の良い麦にとっては良いことではありません。しかしそれでも毒麦を畑に植えたままにしておく、あなたの忍耐を思います。そしてまた、悪魔が働けば働くほど、あなたがますます強く戦ってくださることをも思います。イエス様はそのために十字架におつきになりました。そして復活なさいました。神様、あなたと、そしてこれまで忍耐なさってきた先達の忍耐によって、私たちは良い麦とされてきました。同じことを今度は私たちがしていく番です。自分の周りに毒麦のような人がいると思うときに、裁きはあなたに委ねて、良い麦を育てることに勤しむ日々とさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。賛美歌、先ほどの賛美歌21の397番、賛美歌2編の12番の、2節と3節を歌いましょう。献身の印として献金をいたしましょう。感謝と献身の祈りを込めて、賛美をいたします。賛美歌21-65-2、賛美歌1編では、548番です。一緒に礼拝をできた幸いを感謝いたします。礼拝献金、月定献金、土地返済献金などは、郵便振替ですとか現金書き留めでも お捧げできますので、お捧げしてまいりましょう。今日のそのからし種をですね、私がしおりで持っているものを礼拝堂では皆さんにお見せしますが、受付にしばらくこの1週間ほど置いておこうと思うので、もし今日以降礼拝堂にいらっしゃる方がいらっしゃいましたら、どうぞ受付に置いているものをご覧になってください。今日の午後は婦人会 DVD 鑑賞をいたします。教会学校の礼拝も今日の3時からあります。 かねてより申しておりますように、緊急事態宣言が発令されている間は、バイブルクラスと聖書研究祈祷会お休みにしております。どうぞそれぞれ置かれた場所で祈っていくことといたしましょう。来週の、礼拝は、月に1回だけ使徒信条によるメッセージを取り継いでいるんですが、来週はそれの3回目になります。どうぞ、お覚えください。来週の午後にはですね、うち の, そのガリラヤ会青年会と阿佐ヶ谷教会の青年会との交流会をオンラインで行います。このような時ですが、このような時でもできることをしたいと青年たちが頑張っていますので、どうぞ青年たちのためにお祈りください。では章詠21の29番賛美歌一編544番を歌いましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。